哒哒哒哒哒哒哒哒。
だーだだだだ。何これ。
だーだだだだ。
なんすかそれ。なんすかそれ。聞いたことないっす。
聞いたことない？
うん。
そりゃ君は聞いたことないよ。ポケモンの曲だもの。
あ、今の最新作のやつ？流行ってるやつ？
これ。テーマソングじゃないのかな？今回の XY の曲なのかな？
あ、メインテーマみたいな。
みたいな CM でも流れる曲だね。
あ、だからすごいこう、聞き。ってるんですね。
そうそうそうそうそう。うん、3DS の、ドゥンっていう、ドゥンっていう音のやつで。3DS の字が重なって、ドゥンっていうやつの、後に、ダーダーダーダーって始まるわけですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。今回のポケモンはとかっていうなんか CM が始まるわけですよ。メガ進化とかいうわけですね。
そして 3D みたいな。
そうそう。3DS についに登場みたいなね。
ポケモン XY。
そうそうそうそう。もうそういう感じなんですけど、うん、まあ前回ね配信聞いてもらった方、もうお分かりの通り、生草坊主がね。
はい。
ポケモンやるという話で、
うん、
早速ね、
うん、
ポケモンショックを出してきたわけだ。
ああ、なるほどね。買ったんすかね。
え？
買ったの？
まさか僕が動画だけ見てこの曲を言ったわけではないですよ。YouTube でテーマ曲で
探して。このラジオならありえるなと思って。
買いました。
おー、すごいな、うん、はい。
白い方買いました。
白い方っていうのは X ですか？
どっちかな ?Y かな ?X かな？
あ、ソフトに書いてないんですか？ボタン。
書いてると思うけど、今調べるのはめんどくさい。
わかりました。
白い方
ね。
うん。で、なんか、ね、ツイッター上では心ないツイートがありましてね。
はい。
まあ、僕がポケモンやると。
うん。
長続きしないに一票と書かれた方がいました。あえて名前は言いませんけど、沢田さんとか、言ってました。
言われちゃった。
意地でもね、クリアしてやろうと。
こんな言われたらやってると。
そうそうそう。俺もね、たくさん、それは確かにゲーム買ってましたよ。去年とか。
はい。
おっとしはね。けど今年は比較的クリアしてる。買ったゲーム。
まあ確かにそうですよね。
そうですよ。
うん。
うん、しかも、買うペースも、かなり落ちてますよ。
あ、それは、うん、確かに。
ね。
うん。
もう目に見えて買ってないもの。う
ん。FPS なんか手出してないでしょ、今。
もう全く一本も買ってない。
やっぱりね。
うん。
変わってきてるね、これ。
そうそう。オンラインで正直もう争い事をするのも LOL で十分。
変わってきてる。
うん、
メタモルフォーズじゃないですか。
そう。今日もね、ちょっとやったらね。
はい。
初めて、まあ、ちょっといきなり専門的な話っていうか、いきなり用語使いますけど、ADC をとうとう練習し始めたの。
おー、はい。
うん。で、やって、うん、ジンクス買ってやったんですけど。うん、
あ、買ったの？
買ったの。
はい。
買っちゃったの。うん、RP で課金して。で、買って、うん、まあ、ちょっと練習ですよ、そりゃ。
うわ、そうです
ね。ね、今まで ADC すらもやってなかったわけですから。うん、もう、そしたらね、うん、リサンドラ使うね、外人さんにね、うん、ノースキルヌーブと、リポートプリーズって言われましてね。そしたら、
はい、
なんと敵側の、相手側の人が、
はい、
ノーって言ってくれました。
あー、素敵、
うん
うん。
で、サンキュー、グッドラックって送りました、ね。もうそれぐらい、今、うん、ね、オンライン対戦とかはあんまり、なんかね。
そうですね、LOL のみ。
そう、LOL のみ、
うん。
まともにオンラインプレイしてるとしても、モンハンぐらいかな？
ああ。
もうほんとそれぐらい落ち着いたわけですけど。
うん、
まあ、その中でモンハン、今、プレイしてまして。
うん。
うん。なんか、あれですね、 本当こう日本 RPG っていう感じですね。コツコツとレベル上げ。
ちょっと待って。今、その中でモンハンって言ってました、今。今話のネタはポケモンに持っていくんでしょ？
うん、うん、そうだよ。
うん。
あ、俺はモンハンって言いました。
モンハンって言ってた。
すいません。もうすでに俺はポケモン離れし始めてんのかもしれない。もうね、日本を代表する RPG です。ポケモンは。
ポケモン、はい、そうですね。
うん、ポケモンは。
びっくりした、今。
うん。もうちまっちまとね、本当に、レベル上げして、
うん、
ちまっちまと出てきた新モンスターを捕らえて、
うん、
っていうね。
で、またそれをレベル上げしていくっていう。
そうそうそうそうそう、う
ん。ドラゴンクエストモンスターズみたいな感じじゃないですか。よくやって
る。そうですね。まさにそんな感じ。はい、まあ、ドラクエモンスターズは好きで、あの、結局エンディングまでやりましたし、究極モンスター作るためにってかなりせっせやってたんで、
はい、
ポケモンもやれるかなーって気はしてるんですけど、
うん。
いかんせんね、その、ポケモン、グータラ先生もちょっとやったことあると思うんであれなんですけど、育ってないポケモンを育てるとき、戦闘に置いてさ、
はい。
戦闘突入した途端にポケモン変えて経験値、与えるみたいなあるんですか。あれが超めんどくせえんですけど。
わかる。
うん。
あれ一回、戦闘に出さないと、そのモンスター経験値入んないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。そうなんですね。なので、俺この作業ってゲーム楽しむ行動としては無駄だよねっていうね。
うん。
もう早々に答えを出してしまったがためにね。もうそれすらしなくなりましたよ。
でも、うん、それ しないでやった方がいいかもしれないですよね。
ね。
うん。
あれなんかやっぱり対戦用とかすごくこうね、一気にいろんなやつ育てたいみたいな人用ですから。うん、
ある意味効率の問題ですからね。それはね。
そうだね。
うん。一つの戦闘でみんな経験値もらうための作業ですから。
うんうん。もうクリア一直線にいっちゃおうかなと思って。
そ
うそうそう、うん、
そうしないとダメですよね。
そうですよね。うん、一応ね、今作は、世間の評判から言うとすごい緩いというか、育成しやすいそうなんです。うん、もう序盤でね、学習装置っていうのが手に入って。
あ、聞いたことある。
うん、控えのモンスターにね、
うん、
経験値が。
あ、はい。
戦闘に出さなくても、持ち歩いてるポケモンのボール、モンスターボールに入ったポケモンは、全員経験値もらえるようになってるので。
あ、いいじゃないですか。
うん、もりもり育っていくんですね。
お
ー。うん。なので比較的今回は緩いとは言われてますけど、
うんうん
うん、まあそれでもやっぱりね、戦闘に出してっていうか、一回戦闘に出したポケモンの方がやっぱ多く経験値もらえるので、
うん
うん、その作業してたんですけど、早々に、あ、俺これやってると絶対飽きてやんねえと思って、
はい、
やめました。
いや、
だから普通に今進めてます。
やってるわけですか？
やってます、ね。すごい。もうあれですよ、ポケモン勝手一週間くらいですか？
うん。
ですけど、もうレベル30近くなりますよ。
すごい。
ちまちまとやってたらね、
うん、
もりもりレベルが上がってくんでね。
あ、じゃあ、ゆるい系なんですか？
うん、なんか今回は育成はしやすいっていう話。なんかしかも。
タイミングも良かったですね、じゃあね。
そうだね、始めるには、
うん。
いいタイミングだったかも。で、ピカチュウね。
はい。
九段の件ですけど。
ああ。
ピカチュウリストラ事件。
うん。
されてない。早々にピカチュウ普通に野良で出てきたわ。
いたわ。
普通に敵キャラでいたわ。しかもピカーって出てきたわ。
出てきた。
だから速攻でモンスターボールペッって投げて捕まえる。
まあまあ。やらなきゃわからんすよね、やっぱりね。
これやらなきゃわかんなかったっすな。うん、まあこれからね、いろいろとポケモンの話すんのか、しないのか。
する
しないのか。するのかな。
するでしょう、う
ん。まあポケモンコーナー作ってまでやることなのかどうかはわかりませんけど、まあちょっとゆるりとね。
うん。
やっていきたいと思います。
はい。
はい。という話でしたけど。
いや、本当にやってるよって話ですよね。
そうそうそう。
すごいよな、
ね、ちゃんと僕は誠実にやってると。
すごい。
ね。
誠実だな。
そうだよ。
さすがやね。
やっ ぱね、仏のね、
うん、
従事する仕事ですから、私は。
はい。
仏を崇める仕事をしてるわけですから。うん、嘘は良くない。うん。
誠実さと実直さで。
そう。そうだよ。ただ、これだけは言っておきたい。
なんでしょう。
嘘と、
はい。
間違いは別だぞと。
なるほどね。
うん。そうそう。
ああ、なるほどね。
俺らは嘘をついてるつもりは全くない。
うんうんうん。
間違ってるかもしれないけど。そこだけはね、ちょっと履き違えないでほしいなと、思いましたね。
なるほどね。
はい。まあ、ということで、オープニングトークは、これぐらいにして、
はい。
本編に、行きましょうか。
行っちゃいますか。
はい。はい、ということで、生グラジオ第104回。
4回目。
はい。
はい。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりました。生グラジオ第104回目でございます。
よし。
パーソナリティは私、生草坊主と
グータラボーイ、
渋谷か、
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに、田舎の片隅にあだこうだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週の藤宮さんは渋い声でした。
そうでしたね。渋めの不死身でしたね。
そうですね。来週はどんな不死身が出るのか。
来週はね、どんなセクシーな不死身が来るのかな。
セクシー。聞きたいな、それ。
ね。
あ、聞きたいです。
さあさあ、それでは早速ですけれども、最新のランキングいっちゃいましょう。
はい。ランキングはメディアクリエイトさんから、のところを読ませていただいてます。
はいはい。
はい、第5位、プレイステーション3、うん、グランドセフトオート5、第4位、3DS、モンスターハンター4、うん、同梱版含む、うん、第3位、プレイステーション3、ブレイズブルー、クロノファンタズマ、うん、限定版含む、うん、第2位、プレイステーション3、実況パワフルプロ野球2013、うん、そして第1位、3DS、ポケットモンスター XY、同梱版含むとなっておりますよ。
はい、ありがとうございます。
うん。
3位があれですね、ブレイブルーですね。
あ、ブレイブルー、すいません。
ブレイブルーですね。格闘ゲームのやつやったことないですけどね。さあさあさあさあ、まあランキングですけども、今回初で出てるのが、実況パワフルプロ野球2013。
うん。
だから、ブレイブルーのクロノファンタズマ。
うん。
それから、
第9位に PSP の神々の遊び、いたずらと書いて遊びっていうゲームがありますね。まあ、ブロッコリーからなんで、まあ、大体そういうゲームでしょうね、まあ。
テキストのやつですよね、多分ね。ディアボリック・ラバーズ・モア・ブラッド。
わからんですね。
わ、うん、かんねえな。
初めて聞きましたね。
あ、戦国無双2、ウィズ・モーション伝。エンパイアーズ HD バージョン。なんで
限定
版
含むと。
いやいや。
本物は違うな。
いや違うね。やっぱ僕らがつけるよりも違う、やっぱり。うん、
戦国無双2、with 猛将
伝。猛将
伝。
エンパイアーズ
HD バージョン。
バージョンですからね。
しかも限定版。
素晴らしい。これが、まあね、7000本売れてないっていうね。
ああ、まあね。
お値段比較的安いんですけどね。5000円。
これ多分ね、戦国無双2 with 猛将伝なんだ。これ中に2本あるんでしょ、これ。
でしょうな。
うん。だから1本やってる人は、ね、片方だけ買えばいいだけの話なんで。
あ、そうか、そうか。
うん。
ない人用のやつね。
多分ね。
猛将伝入りのやつと、エンパイアーズの同梱版ってやつか。そうそう、しかも戦国無双2って結構前だもんな、出てたのな。
うん。
そういえば。そうか、そうか。あとね、18位。3DS のね。
ああ、ソニック。
セガでソニック、ロストワールドが出てるんですけど。
はい。
これがね、まあ今回ね、初めてランキングなんですけど。
うん。
初週5000本。
まあ、ソニックはね。
何気に任天堂ハードで出してるセガ系かなり苦戦してますよね、実はね。
あ、そうなの？
だって龍が如くも全然売れなかったでしょ。
あ、まあ Wii ではね相当痛かったですかね。
いや、これかなりきついんじゃないですか、他のサードパーティー。正直だってカプコン一人勝ちでしょ。
うん、まあそうっすね。あと、うん、あの、Wii U がね、今。
もう、
うん、
もう、あれっすよね、レッドデータブックに載りそうな絶滅危惧種ですよね、今ね。
うん、散々な状態なんで。やっぱり、うん、サード。他のメーカーも、どうするみたいなことあるんじゃないですかね。
プラチナゲームズのあの、ね、ワンダフル101ですか。
ああ、はい。
神谷さんが作ったやつも、ん ?2 万本売れなかったんだっけ。
うわぁ、マジでか。
かなり前評判良かったんですけどね。
うん。
蓋を開けてみたらこれだよ、みたいなね。まあ、次世代機、プレステ4、Xbox One が出ますんで、
はい、
まだ市場はちょっと賑やかにはなるでしょうけど、
うん、
まだやっぱりね、末期状態なのは変わんねえかなって気はしますね。
そうっすな。
特に国内ハードは、きつい戦いをこれからも強いられるんじゃないかな。うん、だってモンハン出たからしばらくね、モンハンはま出ないでしょうし、また。
まあそうっすね。
うん、来年、再来年っていうわけにはいかないでしょうから、
うん、
どうなることやら。
新しいとこを作っていくしかないですよ。
そうですな。それをね、国内のメーカーが新規で作れればいいんですけどね。まあちょっと期待しましょう。
はいはい。
はい。
うん。
くだらせ他なんかないですか？
そうですね。
あ、そうだ。カワプロがすごい安いのね、今回ね。
あ、本当だ。
うん。
カワプロ、安いですね。
めっちゃ安い
ですよ。3,980円。
今までだったら7,000円。
ね。
うん、フルプライスいってたんですけど。
何故ですか、これは。
なんかね、感謝の気持ちを込めてみたいな、ザレ言をほざいてた気もするんですけど、
うん。
蓋を開けてみると、実は今回からね、
うん。
あの、伊集院光も、すごいパワープロファンで、
うん。
ラジオでなんか発言したらしいんですけど、
うん。
今回課金要素があるんですよ。
あら。
パワープロ。
なるほど。
うん。で、その今までってサクセスってね、パワープロの人気のメインのコンテンツの一つで、まあ、自分で選手を作れるモードがあるんですけど、うん、
はいはい。
そのモードっていうのはね、その大丈夫博士っていう有名なキャラがいて、
ん？
大丈夫博士っていうね。
大丈夫博士？
そうそう、博士がいるの。で、
硬いの？
硬くないよ。
あ、そうか。
どうしたの？
あ、大丈夫ね。
うん。
大丈夫博士。
あ、そうそう。とても丈夫。大丈夫じゃないよ。大丈夫、OK みたいな。
あ、なるほどね。はいはい、
う
ん。はい。
そうそう。大丈夫博士っていうのがいて、その博士がね、うん、まあ、結果はランダムなんですけど、
うん、
2割、3割ぐらいって言われてますけど、
うん。
あの、お前改造実験するかみたいな話を持ちかけてくるんですよ。
人に？
そうそうそう。主人公に。うん、で、それに成功するとめっちゃ能力が上がるんですけど、失敗すると能力ガクッと下がって、
はい、
もう使い物にならないぐらいまで落ち込んじゃうんですよね、選手の能力が。
お
ー、そのバッチリ、そうそう、うん、一発逆転があったからこそドキドキして、
うん、
みんなはそれに夢を託すわけですよ。オール A の選手を作るために。
ああ、なるほどね。
そう。大丈夫博士やらなかったら、まあまあの選手。
うん。
けど成功したら、
うん、
もうオール A、もう最高の選手ができると。
はあ、ははあ、
ね、この、博打を迫られて成功した時の喜びっていうのが、
うん、
フォアプロのサクセスの一つの醍醐味だったんですけど、
うん、
今回課金要素で砂時計っていうアイテムが出ちゃって、
うん、
やり直せちゃうんです。
ありゃ、それダメでしょ。うん、
でしょで、うん、フォアプロって他にも能力を上げる要素の中で、そう、主人公キャラが、例えば高校野球編だったら甲子園に出て試合を、例えば3回だけでプレイさせるとか、
うん、
でその結果によって能力上がったりとか特殊能力ついたり、
うん、
やっぱノーヒットだったら、チャンス×チャンスで打てないとか、
あ痛いな、
三振しちゃったら三振しやすくなっちゃったりとかっていう能力もついたり、そういうものがあったんです、
はい、
けどそれは失敗できないからこそドキドキしてみんなは夢中でやってたわけですよね。集中して。
そうですね。一球一球マジでですよね。
そうそうそう。
真剣ですよね。
もうホームランを打ちたいとここで。
そうですよね。
けど、それもやり直せちゃうんです。砂時計っていうアイテムで。
ああ。
それが1個300円なんですけど。
はい。
その課金関係で、稼げると私はコナミを踏んでてこの値段だと思います。
ああ、そうでしょうね。確実にそうでしょうね、
うん、そうそう。感謝の気持ちどうこうなんていうのは、うん、会社の売り上げからすれば関係ない話ですから、
うん、
結局この集金システムがあるのでフルプライスでは売ったら印象悪くなる、
うん、
っていうのはコナミ側で判断して元値を抑えて課金要素を入れたということだと思うんですよね。
はあ、はあ、
で、その他にもトレーディングカードみたいなものがあって、
うん、
で、そのトレーディングカードで、その、自分のチームのデッキを組むんですね、
うん。
で、そのデッキで組んだものが、そのサクセスっていうモードで登場キャラとして現れるんですよ。助っ人キャラとして、
うん。
で、それもノーマル、レア、スーパーレアってあって、
はい、
それをガチャで引かせるんです。
あ
で、スーパーレアのお供キャラがいると特殊能力つきやすいだとか、
はい、
能力が上がりやすいとか、
うん、
がありまして。でももちろん無料ガチャもあるんですよ。
あ
けどもちろんやっぱレアガチャがあるわけね。
まあそうですよね。
あで、10回連続引くとスーパーレアの出る確率がちょいアップみたいな。
出た。
けど、スーパーレアは 1%。
出た。何回も聞いたことあるようなやつだ。
そうです。そうです。そうです。
え、ちなみにその大丈夫博士っていうのはみんなもう周知の事実なんですか？その、博打キャラで出てきたら、その、ドキドキしながら楽しめるよっていうのはもうみんな周知の事実のキャラクターなんですか？
そうですね。パワープロのサクセスモードではもう、おなじみのキャラ、何作もずっと出てますね。
じゃあやっちゃダメだわ、かつ。
そうです、そうです。で、この大丈夫博士も、
はい、
今まではランダムで出てたんですよ、サクセスモードの時は。出るかどうかもまあわからないと。
うん、
ね、うん、出るかどうかもわからない、
うん。
で、今回は普通にやると出てこないんです。
え？
うん。出てこないの。
0%。
うん。じゃあどうやって出すかって言ったら、
うん、
大丈夫博士のそのカードデッキを自分のデッキに組んでサクセスを始めないといけない。ただ、
うん、
能力値を上げるそのスーパーオペ手術ね、うん、改造手術をのイベントが起こるのは、
はい、
スーパーレアでないと最終的にめっちゃ上がる手術が起きない。で、その確率は 1%。で、その 1% の中でも、S レアはいっぱいあるので、実質はもっと低いですよね。
は
ぁ。で、ごめんなさいね。話ちょっと愚痴続けますけど、
うん、
スーパーレアの大丈夫博士がいれば、アップデート来るまでは、デッキにさえ組めば、毎回、なんだかんだで、
うん、
かなりの高確率で手術しませんかっていうイベントは起きてたんです、
うんうん、
だからその大丈夫博士のオペが成功しないとオール A とか作りづらい、なかなか作れないって分かってる、うん、今までのパワープロの熱狂的なファンの人たちは、
はい、
リアルマネーを突っ込んでレアガチャ引きまくって大丈夫博士の S レアを手に入れたんですね、
うんうん、
それさえあれば、はい、オペがイベントとして成功しますから。
うん。
まあ、そこまではいい。
よくないですけどね。
まあ、まあ、そうですね。それがね、今回のアップデートで、
はい。
大丈夫博士のその S レアのカードをデッキに組んでれば、
うん。
ほぼ高確率で 大丈夫博士が手術イベントを持ち込んでたのが確率下がったんですよ、うん、今度。
あら。
だから、うん、今、消費者庁に訴えるぞみたいな動きが出ちゃってます。
うん、
リアルマネーで、そういうカードの能力、特殊能力っていうか、そのね、イベント起こったりっていうのがあるからこそみんなが課金して、そのカードをこぞって手に入れようとしたのに、
うん、
それを下げるってどういうことだと、確率を、
うんうん、
詐欺じゃねえかみたいなことに今なってます。
あ、そんな結構大事になってるん
ですね。みたいですね。
ほうほう。
まあ結局そのなんだかんだで最初の規約の部分で、まあ、例えばバランス調整しますよとかね、あの長文の中に多分書いてるんで、
うんうん、
コナミは訴えられても、まあ、そうそう負けはしない手はずは整ってるんでしょうけど、
うん
う
ん、
かなりおかんむりの人は多い。
あ、
うん、で伊集院光は今までずっとパワープロなんだかんだで、一時期ねパワープロもうやんないって言った時期もあったんですけど、
うん、
今まで続けてたんですが、もうとうとう僕の好きなパワープロじゃなくなってしまったみたいなことはねラジオで言ったらしくて、
あら、
うん、その課金で、
はい、
その博士のイベントやり直せるっていうのは、もう、サクセスとして、どうか、みたいな。
おぉ、じゃあ、手放したんだ、ついに。
もうやらなくなったのかもしれませんね。
ありゃあ。
うん、
まあ、大丈夫博士も、やっぱり、ね、心づけがないとダメだってことでしょうね。
そうですな。もう、もっと大丈夫博士。
もっと。
もっと大丈夫博士を S レアで出すしかないですよ。
あ、なるほどね。
全員にプレゼントですよ。
あ、こうなったら。
今回のパワープロね、お値段安いですけど、
うん、
その、もう本気でオール A のキャラクターを作ってとかって考えてる人は、
やめた方がいい。
ちょっとね、課金するのは考えた方がいいかもしれません。で今その、どんどんカードが増えてってるんですね。だから、なおさらその、大丈夫博士を引き当てる確率は下がってってるわけですよ。カードの種類が増えちゃってるんで。
まあ、そうですね。
うん。で、さらに、イベントの確率も下がってるんで、
うん。
うん、ちょっとね、発売当時に買ってやってた人よりもさらに、能力の高いキャラは作りづらくなってるかもしれない。うん、
苦しい展開だ。
苦しい展開にはなってますね。うん、まあ、僕は楽しめてやってるんで、
うん、
課金もしないですし、
うん、
なんかオール A とかのね最強選手作っても面白くないんで、
うん、
やっぱり打てるけど足遅いとか、
あ、
守れるけど攻撃下手くそみたいなやつの方が愛着あっていいんですよね。
あ、
悩んでね、
こいつなー
みたいな、そうそう、ここで打ちたいんだけどお前変えると守備ボロボロなんだよねみたいな、
あ、なるほどね、
そうそう、そういう悩み方をしたいので、
うん、
僕はなんか逆にオール A とかあんまりできない方が、
ああ、
楽しめてる人です。
はい。
はい。すみません。最近のパワープロ事情でした。
いやいや、でも、知らない間にそんなことだったんですね。
そうですね。僕らが、パケー実況パワフルプロ野球っていう、あの時とは、だいぶ変わってきてますね。
そうですね。
うん。
三塁投げて、三塁投げてって言って一塁投げちゃう、ね。
そうそうそうそうそう。ファミスタの方式でやろうとするとね、ああ、そっちじゃねえみたいなね。
そっちじゃなくて。
そうそうそう。なっちゃうんですよね。そう、うん、
未だにうちにね、あの実況パワフルプロ野球のね、94だったかな。
あ、スーファミの。
いや、
プレステか。
うん、プレステの一番最初に出たやつね。
あれね。
はい。
その、ごめんなさい、またパワープロの話続けたんですけど。最初スーファミのカセットだったじゃないですか。
そうですね。
あの時はカートリッジだったんで、ロードがそんななかったんですよね。
うん。
だから、ピッチャーが球を投げる。
うん、
バッターが打つの後に守備画面にパッと変わりますよね。
ああ、はいはい。
その時に、スーファミやりすぎてたせいで、
うん、
プレステ版とかセガサターン版やったらローディングが入っちゃうために、
そう、ちょっとずれる
んですよ、ね。そう、タイミングがちょっと違うんですよ。
うん、
だから、今までだったらもう、パキンって打って打球の飛んだスピードを見た瞬間に、
うん、
あ、これ、セガンドのここら辺抜けるって、スーファミ版の場合は分かってたんですけど、プレステ版の場合、ちょっと待つんで、うわーっつって、取れなくなっちゃうんですよね。
いやでもあんなに喋るね、
いやー、
本当出た時すごいなと思った。
すごかったですね、うん。なんかバスケットでもね、昔バスケのゲームって確か実況のやつありましたけど、パワープロはもうダントツで音声も綺麗でしたし、
すごかった。
喋るセリフもね、多かったですからね。うん、しかもスーファミであんだけ喋ってたんですから。うん、いや、すごいもんですよ。その後はね、大抵プレステとかでウィニングイレブンとか、サカツクもそうですけど、喋る、ね、ゲームって増えてきましたけど。
それがここまでのシリーズ、まあ、長くね。
そうですね。毎年なんだかんだで出てますからね。
頑張ってください。
まあ、なんとかね、コナミさん、この、前も話してましたけど、伝統的なシリーズをなんとかメガダン潰さないでいただきたい。うん。
ですよね。
うん。はい、ということで、ランキングでしたが、うん、よろしかったですか？
いや、いいでしょ
う。うん。
すごい貴重なお意見を。
すいません。ちょっとファミ通じゃないわ。パワープロの話を熱くしてしまいましたが。まあまあまあ、こういうことでした。
なるほど。
はい、ありがとうございます。はい、ということで本編です。
はい、どうも。
すいません。長々とちょっとランキングのところで。お話しさせていただいたんですが、実は今回の本編もですね、
うん、
ちょっとランキングを発表したいなと。またしてもランキングです。
うん、
今回のランキング、歴史に名を残す名作が続々とランクイン。うん、21世紀ソフト販売本数トップ
100!21 世紀ソフト。
うん。
なるほど。2001年からですね。
そうですね。2001年から2013。
うん、
この13年間で、日本の国内、販売本数、ランキングを、しようじゃないかと。
うんうんうん、
ファミ通さんがね、今回特集組んでやってます。うん、ちなみに今回ね、ファミ通さん、実は1300号なんです。記念すべき。
おー、おめでとうございます。
ということでね、すんげー分厚いんです。
うん、厚いですね。
うん。すんげえ分厚いんですけど、
うん、
取り上げる記事は僕らここだけというね。いつものファミ通と同じ扱いをするわけですが、
うん、
さあ、このランキングをね、
うん、
トップ10、
はいはい、
本来はトップ100、
うん、
あるんですが、
うん、
100取り上げるととてつもない時間かかっちゃうんで、
はい、
トップ10をね、発表しようかなと。
本当は取り上げれるけどね。
そう、取り上げられるんだけど。
全部説明していきたいんだけど。
うん。
今回は10位まで。
そう。もう涙を飲んでですよ。
なるほど。
うん、ね。本当はお話ししたいんだけど。うん、お話しできる知識もあるんだけど。ね。
それは間違いじゃなくて嘘ですよね。
あ、すいません、嘘です。すいません。これは嘘でした。間違いでもなく嘘でした。すいません。あ、冗談です。
あ、なるほどね。
ジョーク、小粋なジョークです。
あ、
はい。はい、ということで。
いなせだな。
いなせな男ですから、私。第10位からじゃ発表していきましょう。
はい。
21世紀、ソフトの販売本数。第10位。任天堂 DS。
うん、2005
年12月の8日発売されました、マリオカード DS。
おー。
これが400万、約3000本。
うん。
うん。最大8人による対戦プレイが楽しいシリーズの5作目。Wi-Fi コネクションにより世界中のプレイヤーと遊べる点なども好評。世界的な大ヒットにと、
うん、
いうことでございます。あ、これ最初私国内って言いましたけど、海外の売り上げも入ってんのかな。いや、国内本数だな。
はい、はい。
国内ソフト販売本数ランキングですな。はい、すいません。はい、第9位。
これ本来よりもっと売れてるってことですよね、これね。
そうですね。世界的にも大ヒットということはもっと売れておると、
はいはい、
いうことでございます。
うん、
はい、それでは第9位。これも任天堂 DS、
うん、
スクウェアエニックス、 2009年4月の11、うん、ドラゴンクエスト9、星空の森人。これが415万。
これ何？こんな売れてたの？
6000 本。ドラクエ9って、あまりいい評判じゃないと思ってたんですけど、めっちゃ売れてますね。
そう、プレステで出て、
うん、
ずっとリメイク、これだけリメイクされてなかったんですよね、確かね、9ってね。
9って最初から DS だけのやつじゃないですか、これ。宝の地図、都市船の。
あ、そっかそっか。
宝の地図とかなんかあった
やつですね。あ、8じゃ、8、なんか、ごっちゃなってるな。
あ、そうそうそう、そう、9じゃない、9ね、これもね。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
はあ、売れてたな
ぁ。これもっと最初は草薙くんが、スマップの草薙くんも CM してて、
うん、
すげえ、みんなで共同して戦えるってなったら、Wi-Fi 対応じゃなくなってたみたいなね。いつの間にか。
しかも最初なんかアクション RPG っぽかったっすよね。
そうそう。敵もエンカウントでね、
うん、
その場で戦うみたいな話でしたが、
うん、
大幅な路線変更。まあそれでも、さすがドラクエ。
415
万ですよ。
はい。
はい。それから、第8位。
うん。
PSP。カプコン。といえば。ですね。2010年12月1日。モンスターハンターポータブルサード。
うん。
これが450万。2846本。これがなんとね、シリーズダントツとなる販売本数。
うーん。
国民的ハンティングアクションとしての圧倒的な存在感を見せつけた。数々のコラボも注目を集めた。正直ですよ。
はいはい。
モンスターハンターポータブルサードの売り上げは、
うん、
一番の原因というかその直結した要因は、セカンド G の成功ですよね。
ああ、そうですね。
そうですよね。
うん。
うん。サードが成功したというよりかは、
うん、
セカンド G の出来が良かったと。
うん。
で、サードで新規参入がかなり増えたということですよね。
そうですね。
はい。さあ、第7位。これが Wii の任天堂から発売されたソフト。2009年12月3日。
うん。
ニュースーパーマリオブラザーズ Wii。
はい。
販売本数が456万。約8000本。
うん。
末置き機としてはスーパーマリオシリーズ約20年ぶりの横スクロール型 2D アクション。4人同時のプレイも話題を呼んだと。これやった人たちは評判すこぶるいいですね。
うん。この4人同時プレイはね、やりたいですよね。
そうですよね。
うん、
しかもこの Wii の、スーパーマリオのやつは、4人同時プレイするとキャラクターが重ならないんですよね。そう、当たり判定というか、ちゃんと判定があるので、
うんうん、
ギリギリの崖みたいなところに立ってて、他の人が人からポンって飛ぶと、押されて落ちちゃったり。
ああ、
そうそう、ああっていうね。
うん、
ただ子供の方々の、ね、そのプレイが未熟な方々のサポートとして、
うん、
穴に落ちそうになった時にコントローラーを振ると、うん、泡に包まれて、穴に落ちなくなるというね、ギミックも。
あ、そういうのもあったんですね。
そうそうそう。穴に落ちたりすると、またその泡に包まれて、
うん、
で、上手い人にどんどん先に進んでってもらえるっていうね、
ああ、
救済措置もありました。はい、はい。第6位。
うん。
これも任天堂 DS ですね。
はい。
2005年。
うん。
12月の29日、年末も年末。
すごかったね。うん。
いやもう大ブームでしたね。
うん。
まあ、脳トレです。
はい。
逆しても長いので。もっと脳を鍛える方ですね。
うん。
通常の脳トレじゃない。もっと脳を鍛える方。これが508万。まあ、約2000本。
すげえわ。これはまさにもう DS とマッチしたソフトでしたね。これね。
DS を爆発的に売れさせた。
うん、
ソフトなんでしょうね。一般の方々でも持ってましたし。
そうそう。
一時期ニュースででもね、会社で、脳トレをする 取り組んでるとかっていうのがありましたよ、うん。部下全員にさせてるとかね。
うーん、
それぐらい社会現象になりました。384万本強を販売した前作と合わせて、任天堂 DS の普及に大いに貢献。
うん、
特にライトユーザー、ノートレの流行語にもなったと。訴求って言うんですか、これ。
そうですね。
訴求し、ノートレの流行語にもなった。すごいですね。はは、確かにも社会現象でしたよね。
そうですね、これは。
うん。それこそ、あれじゃないですか、ぐうたら先生のご両親なんかも確かノートレってやってたんじゃないですか。
もうやりましたね。
やっぱり、今までゲームやってなかったけど、脳トレは、
うん、そうですね。脳トレは、そこそこやってましたね。
やっぱそれぐらいこう有名で、あれだったんでしょうね。うん、
ですね。
はい、続きまして、第5位。
はい、ついにトップ5来ましたか。
トップ5ですね。
うん。
まあこれもね、本体は DS なんです。
強いな
ぁ。いやー、やっぱすごいですよ、任天堂 DS の。
一応2001年の1月1日から2013年の9月の29までの販売本数なんでね。
そうですね。だからこの中には PSP もあるし。
うん、そうそうそう。
Xbox、PlayStation 3。
うん。
ビータから、3DS からも全部あるんですよ。
うん。
その中で、
うん。
この DS 無双。
そうです。
素晴らしいですなぁ。第5位。Nintendo DS、Nintendo より販売されたソフト。2005年11月の23日、おいでよ動物の森、
うん、
これがですね523万、約9000本なので、まあ524万本ですね、
はい、
ほぼ、うん、任天堂 Wi-Fi コネクションに対応した一作目のタイトル。
あ、これが動物の森の一番最初のソフトなのか。
あれですか、任天堂 Wi-Fi コネクションの対応したソフトなので、うん、さらに、あれじゃないですか？ DS のネット関係でも、処女作になるんでしょうね。遠くの友達と一緒に遊べるようになったのが最大の特徴と書いてるんで、
うん、
前作出てるんですね。ただの動物の森が多分。
あ、なるほどね。
うん。携帯機の手軽さと、拡充されたコミュニケーション要素の親和性が高く、また、収集要素などが大幅にパワーアップ。シリーズ最大の販売本数を叩き出したと。なるほどね。僕はね、これ、ちなみに、やってないですよ。
僕も動物の森やってないですね。
僕はあの、Wii の方の街へおいでよ。から、やったので。そうそうそうそう。おいでしてないです、僕。おいでもされてないです。
来なくてよろしいって。
そうそう。君は来なくてよろしい。はいはい。続きまして、第4位。
うん。
なんと、ゲームボーイアドバンス。
すごい。
これはもうね。
第4位のゲームボーイアドバンスったら、
もう。
これしか入らないでしょ。
うん。ポケモンですよ。
そうですね。
2002年。11月21日。
はい。
ポケットモンスターのルビーサファイアですね。
うん。
これが533万7千本。
はい。
ポケモンに特性や性格が加えられて、育成の幅が広がった。
うん。
さらに、ポケモンコンテストや秘密基地作りなども採用されており、本作から追加されて、後のシリーズで不可欠となったという要素も数多い。
うんうん、
2対2によるダブルバトルも本作から加えられて、バトルの戦略性も深められている。なるほど。確かにね、XY でもダブルバトルがもう出てきてますね。
ダブルバトルってことはモンスターが2対2でってことですか？
そうですね、ポケモンのボールを投げる人が2人いて、
ボール投げる人も二人いるんだ。
そうそう。で、同時に、俺のポケモン一人と、相方のポケモン一人。敵も一人ずつポケモン出してきて、
うん、
自分たちで入れ替えしながら、戦うみたいなね。
ああ、なるほどね。
うん。さあさあさあ、じゃあ第3位行きましょうか。
はい。
またもや DS。
うん。
またもや、ポケモン。2010年。
はい。
9月の18日。
うん、
ポケットモンスターブラック、ホワイト。
うん。
記憶にも新しい。
なるほどね。
藤宮さんが買ったけど積んでるやつですね。
はい。はい、やってますよ。
今やってるかな？
やってくれてますよ。
今やってくれてるかな？
うん。
3対3で戦うトリプルバトルを初搭載。戦わせる1匹のポケモンをターンごとにローテーションさせて選べる。ローテーションバトルも導入。戦闘システムが大きく進化した。さらにウェブと連動してのポケモングローバルリンクも初めて採用されており、遊び方が多様化しているのが特徴となっていると。
ほうほう。
はいはいはい。まだ僕3対3やってないですけど、
うん、
このグローバルリンクってありますよね。
うん、
ウェブと連動してっていう。
うん、
XY もなんかそういうあるんですよ。うん、それがね、インターネットにつなぐと、うん、世界中のプレイヤーがね、野良でどんどんどんどんすれ違ってるんじゃないですけど、キャラクター名前と顔がこうパーって横な流れで表示されるんですよね。
ほうほう。
で、そこで一言挨拶して、こんにちはとか、
うん、
僕ポケモン大好きですとか、
うん、
あるんですよ。その人をポチッと押すと、どこの国の誰々さんが今オンライン繋いでますみたいな、ものが見れるんですけど、時々ね、韓国語流れてきたりとかね、チャオとかね、書かれてたりとか。
まさにグローバルリンク。
そう、ポケモンすげえなって思いますよ。だから子供たちからすると、
うん、
僕らもね、その大人になってから Xbox とか PS3 で外国人の方とゲームで対戦したりだとか、
はい、
触れ合う、異文化コミュニケーションがあったわけですけど、
うん、
小さい子供はあそこでもうすでに異文化のね、外国の方々と触れ合えちゃうんですね。
ああ、そういうことです。なりますかな。
すごいですよね。今考えると。
うん、
顔も合わせなくていいのに外人とはコンタクト取れるんですよ。しかもお手軽に。
うん。
すごいシステムですよ。
好きな、しかも好きなもののね、同士でね。
そうですね。
ポケモンっていうね、共通項はありつつだから。うん、ちなみに僕がやったのはこれですよね。
そうですね。ムンナ、ミジュマルはこれですよね。
ムンド
ムンナ、ムンドじゃない。それは、ですね。LOL ですね。ムンナ、ムンナ。
ムンナだもんね。
そう、グータラ先生が捕まえたムンナ。
うん。ムンドは捕まえてないですね。
ムンドは捕まえてない。ある、ドクターだから。むしろ捕まえる方だから。
捕まえられないですね、あいつは、ね。
そうそうそう。はい。第2位行きましょう。
うん。
これもね、DS なんですよ。しかもね、また、ポケモンなんですわ。
はい、はい。
2006年9月28日、
うん、
ポケットモンスターダイヤモンド&パール。
はい、はい。
5,802,6,538本。まあ、なんでここで細かく言ったんでしょうね、私ね。まあ、第2位だからいいか。
いや、今、5,802万って言ったんですよね。500?
あ、そう、5,802万は売れすぎだわ。
売れすぎです。
すいません。訂正します。582万。
はい。
まあ、6500本。
うん。
うん。Nintendo DS のハードを移し、同機種ならではの特徴を活かして数々の新要素を導入。で、シリーズの新機軸を開いた。特に Nintendo Wi-Fi コネクションを利用して、友達と繋がる楽しさなどを広げたと、
うん。
で、フィールド表示が 3D になったのも本作から。現時点で21世紀でのシリーズ最高の販売本数を記録していると。
はいはい
はい。はいはいはいはい。
今2位、3位、4位、ですけど、うん、とりあえず4位がゲームボーイアドバンス、最後のポケモン。
そうですな。
で、この2位の方が最初に DS で出た一番最初のやつですね。
そうでしょうね。
ははは
うん、で、その次が、
ブラックホワイトと。
そうですね。新ポケモンがいっぱい増えた。
はい。
はい。第1位行きましょうか。それでは、
うん。そうですね。
もうね、ここでね、ポケモン勢を差し押さえて、
うん。
1位。
俺が主人公だと。
そうですわ。まさに。
俺が1位取らんでどうするって。
そう、日本のゲームで一番売れてるわけです、要は。
まあ、そういうことですわ。
21世紀で。うん、それは何か、うん、まずは機種だ。
DS
です。
いや、すごいな、DS。
いや、さすがですわ、ほんと、DS 様は。
あ、
2006年5月の25日。あら、聞きな、うん、覚えのある日にちですな。第1位。ニュースーパーマリオブラザーズ。
うん、
販売本数642万4千本。
うん。
すごい。いやー、すごいですわ、うん。1990年に発売されたスーパーファミコン版、スーパーマリオワールド以来、横スクロールアクションとしては16年ぶり。
うん、
そういった話題性の高さもあってか、初週販売本数は86万5024本と好スタート、
うん、
その後も79週連続合計191回もファミ通のトップ30内にランクインする、驚異的なロングランを続け、販売発売から約4年7ヶ月かけて販売本数は600万本に達成。その後も定番ソフトとして数字を伸ばし、任天堂 DS 向けとしては歴代最高となる642万4千本という販売本数を誇る、うん、これはソフト単体としては日本ゲーム史上ファミコン版スーパーマリオブラザーズに次ぐ第2位、うん、また同作が販売されました2006年任天堂 DS の販売台数は過去最高となる880万台を記録。2006年だけでですよ、これ。すごいですな。本体は大きく、本体を大きく牽引したソフトの一本。ゲーム内容ではキャラクターやステージのグラフィックを 3D へと一新。マリオが巨大になって敵やブロックを体当たりで壊しながら進める巨大キノコなどの新アイテムが登場したほか、ワイヤレス通信で最大4人対戦ができるミニゲームも収録。ゲームシェアリングにも対応しており、一本のソフトを使ってみんなで遊ぶ楽しさが好評を博したと。なるほど。
やっぱりマリオでしたわ。
いやもう、ワンツーフィニッシュマリオなんですね、歴代の。
そういうことですね。
日本ゲーム史上。
うん、
これはね、マリオをやらないか。ふったら先生。
ああ、そうか。
マリオだ。
あのね、毎回DS でゲオとか行くと、
はいはい。
このソフト実は俺見るんですよ。
うんうんうん。
でもね、値段下がんないんすわ、これ。
だってそりゃそうだよ、だって。600万本も売れてるソフトだもの。
うん、いや、ほら、そんなにね、あるんだね。
在庫、あ、そうか、在庫がね、型になる可能性はあるよね。
だからね、ちょっとぐらいおまけしてくれたっていいじゃないですか。
けど、売れるんですわ。ふた先生。
そう。
つまりは、そういうことなんですわ。
うん、売れるんだよ。ちなみに、歴代本数の1位のファミコンのスーパーマリオブラザーズが681万本。
うん。
で、DS のスーパーマリオブラザーズ、ニュースーパーマリオブラザーズですね、が642万本。
うん。
じゃあ、スーファミのスーパーマリオワールドは何本だったのかっていうと、
お、
これが355万本ですね。
おー。
まあ、数字だけ聞くと、若干、
うん、
ね、半分かってなるんですけど、
うん、
やっぱりね、スーパーファミコンのスーパーマリオワールドはお値段がね、
ああ、そうでしたね。バカ高でしたもんね。
8400円なんですわ。倍なんですわ。うん、まあ、ここら辺はね、あ、まあ、致し方ないかなと思ってますけども。
うん、
まあ、でもみんなそれでも持ってましたよ。スーファミでも。
そうですね。てか、マリオカートがね、その歴代の20世紀のソフト出荷本数ランキングに、
はい、
スーファミのマリオカートが、
うん、マリオワールドより売れてるじゃないですか。
これがね、うん、お値段 9300円もするんですね。
ああ、ほんとだ。こんな高かったか。
ドラクエ3よりも売れてるよ。すごいなぁ。
まあ、スーファミのソフトはね、高かったですからね。
うん。でで、で、で、で、ですよね。
そう。ペッ、ブイ
ーペッ、ペッ、ファーってやつ。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、ポコパン、ポコパン。
何百回聞いたか。
いやーもうほんとそうですよ。
あーでもマリオワールドより売れてたんだ、マリオカート。
そうなんですね。で、さらにそれを上行ってんのが、スーパーマリオブラザーズ3。
あーファミコンね。
うん。
いや、これもどこんちにもあったしな。
384万本。
で、てれってん、てれってんですよね。
そうですね。でんと、でんてでんですね。でんてんてん。ブラララブラララララッキノコマリオ、キノコマリオ、タヌキマリオね。
88年か。
時代ですな。
そうですね。15年前。うん、
ちなみに、じゃあ2000年代の、
25年前か。
あ、20世紀代の、ちょっとソフトトップ10ね、発表してきますと。
あ、そうですね、パッパッパッと。うん、
10位が、スーファミのスーパーマリオワールド。
はい。
9位、プレステ、ファイナルファンタジー8。
はい。
8位、ファミコンのドラクエ3。7位、スーパーファミコンのスーパーマリオカート。
うん。
6位、ファミコン、マリオブラザーズ3。うん。5位、プレステ、FF9。じゃない、ごめん、7。
はい。
4位、プレステ、ドラクエ7。
うん。
3位、ゲームボーイ。
はい。
スーパーマリオランド。
はい。
2位、ゲームボーイ、テトリス。
すごい。
1位がファミコンのスーパーマリオと。こうなっております。
あ、マリオランド3か。スーパーボール投げるやつですよね。
そうですね。ゲームボーイのスーパーマリオランドもこんなに売れてるんですね。
あれって外注じゃなかったでしたっけ？
なんか、日本のマリオとは違うなって子供ながらになんか感じてましたけど。
そうですよね。
うん。
なんか、潜水艦みたいなやつ乗って、シューティングみたいなのもありましたよね。
いやー。ちなみにまあ、ゲームボーイスーパーマリオランドは、419万本。
うん。
で、まあ、テトリスが424万本。で、1位になると、桁違いの681万本と跳ね上がるわけですが。
はいはい。
まあ、テトリスもね、誰でも持ってましたよね。
テトリスも誰でも持ってましたね。
ね。テトリスも持ってた。いや、まあ、確かにそう考えるとみんな持ってたソフトばっかりですな。
そうですね。だってこの1位から10位は全部やってますからね、これね。
そうですね。
うん。
それに比べて、この、2000じゃない、21世紀の1位から10位までで何本やったかっていうと、ほぼやってねえっていうね。
ね。
うん。
2本です。
脳トレと、
はい。
モンハン。
そうです。
私ね。
はい。やってるでしょ、結構。あ、お3本でしたね。ブラックアンドホワイトやってましたからね。
僕ね、2本です。
どう2本
?2 本。
あと、モンハンとドラクエ9やったでしょ。
そう。
あ、これだけか。
それだけ。けど、もっと脳トレはね、この間なんか、あれで、買った気がする。福袋みたいなやつで。
あー、入ってそう。
なんか、ぐーたら先生か名人と交換した気がするな。ちなみにですよ。
うん。
まあ、このトップ100にランクインした中で、うん、メーカー別ソフトランクイン。これもちょっと気になりますよね。
そうですね。
トップ100に入った21世紀トップ100に入ったメーカー。第5位。うん、コナミ。
はい。
これが5本。
うん、うん。
4位。まあ、これはポケモン。
はい。
9本。3位、カプコン。
うん。
10本。2位、スクウェア・エニックス。
はい。
これが17本。
うん。
1位、 任天堂。
はい。
段違い44本。すげえわ。
ほぼ半分じゃねえかっていう。
そうですね。そうですね。いやでね、その、今度ランキング内のメーカーごと、このソフトの販売累計もあるんですわ。
はい。
これがね、まあ、ほぼ、さっきのメーカーのソフトランクイン本数と変わらないんですか？出てるメーカーの名前は。
うん、
5位がコナミ。合計、526万本。
うん。
4位のカプコン。1786万本。で、3位、スクウェアエニックス。
うん。
3008万本。ポケモン。3300万本。任天堂、
うん、
9980万本。
1億本やないか。
うん。あの、2位のポケモンですら、トリプルスコアなんですけど。
まあ、そんだけ化け物だってことですよね。
やっぱね、任天堂ってすごいんだね。
すごいですよ。
任天堂ってすごいんだね。
うん。
さあさあ、さらにちょっと深く突っ込んでいきまして。
はい。
じゃあ今度ハード別。
うん。
これどうなってんのやと。
さっきのトップ10ぐらいで大体あれですけどね。
もうね、皆さん、お察しだと思うんですけど。トップ100に入った中のハードを上げていきましょう。
はい。
プレステ3が1本。
うん。
ゲームキューブ1本。
うん。
プレステ1本。
うん。
ゲームボーイ1本。それから、PSP4 本。
うん。
アドバンス7本。3DS で8本。Wii16 本。
うん。
プレステ2 22本。Nintendo DS 39本。
はぁ。
すごいっすわ。
素晴らしいっすわ。
すごいっすわ。Xbox 入ってないっすわ。
ちなみに。
はいはい。
ゲームキューブが1本。
うん、
これはですね、大乱闘スマッシュブラザーズです、ね。
ああ、スマブラですか。
はい。
はいはい。
それからゲームボーイ1本。これはですね、うん、ドラクエモンスターズ2。マルタの不思議な鍵。ルカの旅立ち。
これが、ね、今度リメイク 3DS でされるやつですね。
ああ、なるほどね。
モンスターズ2ですな。
はっはっは。
プレステ3は何ですか？
ファイナルファンタジー13ですね、一応ね。
おー、13、ここで。
はい、190万本売れております。何気に数字ちゃんと出してるっていうね。
そうですな
ぁ。でもまあ、黒なのかどうかなのかはちょっとわかりませんけどね。
まあ今度ね、新作、プレステ。次は15になるんですか？
その前にライトニングリターンズが出て、
そうだ。
ノムティスのやつが15ですね。
ああ、これがプレステ4ですね、今度ね。
多分ね。うん、ノムティスはプレステ4。
開発期間をどんくらいかけてるかすら忘れちゃったぐらい。
いやー、もう、苦労にはできないでしょ
う。いや、もう何が起こっても無理でしょうね。
うん。
グラセフぐらい売れないと無理でしょうね。全世界。3000万本とか、
うん、
そんぐらい売れないと無理でしょ。
そうですね。きついよな。
まあこれでね、日本の伝統的なまたシリーズが死なないことを祈るだけですけど。まあけど、軒並み実はその、ランクインしてる上位はすべて携帯機というね。
うん。
やっぱ日本はガラパゴス化してますわな。日本のゲーム事情だったり住宅事情には実はやっぱり携帯機が一番なのかもね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。そのアメリカみたいに、そのね、大きいリビングがあって、そこに家族一家団らんで、大きいテレビで、家族でワイワイしながらゲームっていう日本のスタイルはないですからね。
うん。
みんな個人の部屋があって、塾行ったりとか、
はい、
ね、勉強部活があって、
うん、
親ともなかなかね、会話がないなんていう世代ですから。携帯機か、日本は。
まあそうなりますかね。
ああ、そうですな。もうこればっかりはね、どうしようもないからね。
そうですね。
俺らがいくら訴えても、ねえ、プレステ4最高っつっても、一人悩んでくれるかどうかぐらいのもんでしょうね。
いやそういうちっちゃちっちゃい積み重ねが大事だよ。
草の根的なね。
うん、
ちなみにじゃあ、ぐたら先生はプレステ4買うんですか？
発売日というわけにはいかないですけど、
うん、いずれは。
いずれは買いますね。
そっか。
うん。
よし。
多分買う。
うん、はい。
うん。
うん。ということで、今回は、21世紀、国内販売本数ランキングということでした。
はい。
はい。
いや、いろいろ分かりました。
はい、ありがとうございます。エンディングでございます。
よし、来た。
はい、ぐーたら先生、お便りをお願いします。
はい、ようさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、ようさん。読ませていただきます。
はい。
103回聞いてます。
うん。
ぐーたらさんが諦めたビヨンドやってます。うん。1日1章のペースでのんびりと。
うん。
私も 3D 酔いしやすい体質ですが、今のところやれてます。うん。本当にアバウトな操作で進めるゲームです。
うん。
エイデンの操作方法もアバウトすぎてミッションクリアできなかったんですが、それでも前に進むのはヘビーレインと同じですね。なかなか面白そうなのでおすすめですが、ゲームというより別のジャンルに感じる作品です。ジョディがかわいそうすぎる。では、200回に向けて頑張ってください。応援してます。とことです。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
早速、ビヨンドの。
はい、ビヨンド。どう
ですか。
あ、
これもあれか、ヘビーレインと一緒で、失敗したから、そこで早くやり直しじゃなくて、
そうです。
その結果をもとに進んでいくんだ。
うん、進んでいきます、
ね。おー、すごいね。
はい。一日一章のペースのんびりと。ようさんも、一日一章でやってたりすると、
うん、
4日目か5日目ぐらいに、一番ピークですよ。ピークというのは物語的ピークじゃなくて、
良い
です。3D 良いピーク
でしょうね、やっぱりね。
僕はもう、やって楽しいっつって、一気にやったら、一気に来ちゃった。
うわっつってね。
うわっつ
って。ほぽっつってね。
はい。ちなみに、ようさんが言ってる、エイデンの操作方法もアバウトすぎてって言ってるんですが、エイデンっていうのは、霊体です。うん、
あー、なるほどね。
はい。で、このジョディが可愛さすぎるっていうのは、ジョディは女の子、主人公の女の子ですね。
あー、なるほどな。
はい。ジョディが力を使うと、このエイデンの操作になるんですね。
ああ、なるほど。
ボワーンとね、こう頭の上にですね、こう、火の玉みたいなのが浮いて、
はいはい。
まあその、部屋の壁とかももう無視して、こう、ひょんひょんと通り過ぎていけるっていうね。はい。
妖怪道中記のモモスケとタロスケみたいな感じですね。
まあ、そうですね。
あ、わかりにくかったかな。
わかりづれー。
ボスの時だけね、霊体になってこう拝みながら。
拝みながら。
拝みながら。弾が自動追尾してくれるから金稼ぎやすいっていうね。
そうそうそ う, そ う, そう、うん。初めてやった時の一面なかなかクリアできなかったんですよね。ね、
そうそ う, そう、
ね。
どこだ、アンチはどこだみたいなね。
そうそうそうそう主人公がいきなり変わったんだけど、みたいな。
そうそうそう。弾がまっすぐ飛んでくんねえ。
そうそうそう。ふわふわふわ。ふわふわふわ。みたいな。
そういう感じじゃないんですね。
じゃない。
じゃないですね。
ゲームというより別のジャンル。そうですね。本当にね、動かす映画だったらちょっと、あんまり、心がちょっとしょぼいですけど。
うんうん、
本当に、そんな感じですね。
なるほどね。
うん。できるだけ、その、UI をなくして、本当に映像だけで進めていくみたいなところがあるんで。で、セリフの選択肢とかもね、黙ったりすると勝手に決まっちゃうんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
ヘビーレインもそうだったんですけど。
うん、うん、うん。
こう、選択肢がね、消えていくんですよ。他の選択肢が。ふわーっと。
おー、なるほどな。
で、自動的にその残った選択肢が選ばれるっていう。本当になんかその、自然体な。ずっと会話、その人と人と会話してても、ね、うん、ずっと無言っていう状態もないわけじゃないですか。
そうですね。何かの意思表示になっちゃうからね、そうそうそう、それもね、うん。
そこも面白いところでしたね。
最近のね、まあ、最近って言ってもあれですけど、テキストアドベンチャー系もね、その、回答を、時間制限があって回答しないとそれが回答になるみたいな。
ああ。
もうね、ありますけど。
ありますね。
うん。あれも初めてそのシステム見たとき、ちょっと感動しちゃいましたね。
うん、あれよかったですよね。
なるほど。選ばないという選択肢ね、みたいな。
そうそうそう。初めてね、なんか、桜大戦だった気がするな。
あ、はあ、なるほどね。
桜大戦でもあった気がするんですよね。その、時間制限ありの選択肢。うんうん、
俺、なんかな、多分エロゲーそうなの
かな。あー、でもエロゲーでも絶対ありそうですね。
うん。あえてそれでフラグを立てないみたいな。
あー、はいはいはい。
うん。
なんで何も言ってくれないのよ、みたいな。
そうそう、それがあの、ハーレムエンドへのフラグ立てだったりするみたいなね。人を選ばないからみたいな。
むずいな、それ。
まあけどね。インターネットが出始めてからあともうエロゲーなんて攻略サイトで、
ああ、そ
っ
か、
即 CG 全回収ですからね。
そう、これね、ビヨンドね、やりたいんですけど、うん、やっぱりね、貸しましたわ。言ったんじゃなくて貸しましたわ。
あ、そうですか。
うん、名人に、名人やりて。
うんうん。
名人もね、やっぱり若干、うってきたよって言ってましたね。
ああ、そうですか。う
ん、ゆっくり やってくださいって喋りましたけど。
うんうんうん。
これね、ほんとあの、ヨウさんもしクリアしたらですね、教えてください。
ああ、ストーリーね。
はい。ネタバレでも全然どうせ僕やれないんで、もしクリアしたらでいいんで、うんうん、ネタバレをですね、どんなエンディングでもいいんで、教えていただければな。いや、どんなエンディング、いや、ベストエンディングかな。
そうですな。
ベストエンディング聞きたいな。
これが一番いい納得したエンドでしたっていうのね。
やらせるっていうね。
まあ、ぜひね、ビヨンド以外の話でももちろん OK ですので、ね、はい。何かお聞きしたいこと、今晩のおかずが悩んだとか、
うん、何でも聞いてください。
何でもいいので、お答えできるかはわかりませんが、うん。なんとか頑張ってお答えしようとはしますので、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、ヨウさん。
はい、ありがとうございました。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしております。うん、ブログ URL は http://namagrajo.chaser.net の、メールフォーム、またツイッターやダイレクトメッセージからでもよろしくお願いいたします。できればメールフォームで。
はい。
お願いいたしますね。
うん、そうです
ね、うん。はい。それではまた次回でしょうか。
そうですね。
はい。お会いしましょう。さようなら。
さようなら。